皆さんこんにちは。セロンチャンネルをお送りいたします。本日は君たちは中国に勝てるかと題しましてお送りいたします。発行人の有本さん、
はい、
よろしくお願いします。日米首脳会談が13日
ありましたですね、これ注目なのは普通首脳会談っていうとですね、会談後に、共同記者会見っていうのがあるんですけど、今回なかったと。バイデンさんね、機密文書をね、家に持って帰ってたというので、なんかアメリカのメディアから追及されてるのもあるし。
陰徳ですね。
そうそうそう。まあ、あとね、これホワイト詰めのアメリカの記者に聞いたんですけど、最近もそれに限らずバイデンさんって会見しないんですって。インタビューも受けないと。やっぱりね、不規則発言が多すぎて、何出すかわかんないから、もう側近たちはもう不安でたまんないから、だからもう、あれは、会見なしと。
なしと。
本当はね、日本側としては成果をね、内外に発表したかったというところで、なんですけども、それはなかったんです。代わりになんか、バイデンさんが入り口まで行って、出迎えたと。まあ、他もね、出迎えたなんか別に日本だけ特別っていうわけじゃないんでしょうけど、冒頭撮影だけだったということですけどね。
まあでも、非常に大事なことが話し合われて、その意味の注目点、特に国防ですよね。
そうですね。
その辺はどうなんですか？
結局ですね、去年の5月の首脳会談で、まあ、大幅に防衛費もアップしね、ですね、抜本的な防衛力を強化しますというふうに、まあ、宣言したわけですね、日本側。で、岸田さんは、努力されてですね、去年の12月に安保3文書改定し、反撃能力の保有とかですね、非常に防衛費もね、まあ、
国防の転換っていう。
国防の転換点ですね。国防の岸田というぐらいですね、非常にアメリカ側も高く評価するということで、これまでにない日米の、首脳会談、その前の11日に2プラス2っていうのがあったんですけども、そこでもですね、やはり同盟の現代化ってですね、いう。
同盟の現代化。
モダナイゼーションっていうですね、最近アメリカがよく使っている、まあ現代化、訳で言うと現代化、まあ近代、現代、英語では同じなんですけども、最初に近代化、いわゆるかつてのようにアメリカが全部、核の傘でですね、アメリカが、まあ、世界を、治安を守るというような時代ではもうないと。同盟国がですね、やっぱりそれぞれアメリカと連携し、その、世界の秩序を守るために、努力すると。NATO ではもうすでに 2%、GDP の 2% っていうのを目標に達してて、で、日本も今回それにですね、準じてですね、2% に到達しようと。いう道筋をつけてるわけですよね。そうした中でですね、まあ日本の努力っていうのをアメリカが高く評価したと。
まあこれからだからますますその防衛っていうのがまともなものに、
そうそうそう、
まあなっていくと。
で、それはね、その原点っていうのは今度ね、産経新聞出版からですね、君たち中国に勝てるのかという非常にいいタイトルの本が出版されて。
誰が書かれたんですか？
これはですね、岩田清文元陸幕長ですね、大上元空将、ですね、武井元海幕長、で、金原さん元ですね、国家安全保障会議 NSS の、次長、ですね。この4人による、これ月刊正論では実はですね、岩田さん、大上さん、武井さん、この3人の提談を載せたりですね、岩田さん、金原さん、そして、この君たち中国に勝てるかっていう
の
を言ったのは、実は安倍総理なんですね。
なるほど。
安倍総理が2018年のですね、時にですね、自衛隊の幹部たちに向かって、まあ、君たち勝てるのかと。つまり中国に、っていう問いかけをしたんですよね。ということで、まあ、安倍政権の時から実は防衛費っていう、防衛力の増強に向けて、努力してきた。まあ、その結果、結実したのは今回の安保三文書だったわけですけども、これを見るとですね、安倍政権から岸田政権に向けてのですね、流れっていうのは非常によくわかる。
国防に関しては非常にその、岸田さんがね、よくやってると。でもそれは安倍さんの流れのもとで、
そう
です、引き継いだと言えると。
そうですよね。そうです。反撃能力についても安倍さんが、退任する時の声明で、反撃能力の保有が必要だという、実はね、それは本当はもともとはイージス・アシャーってね、陸からですね、ミサイルを防衛するのを、山口と秋田に作ろうとしたのを、 河野洋平、時の、河野洋平じゃなくて河野太郎だ。河野太郎を、あの、防衛大臣が中止しちゃったわけ。
ありましたね、そんなの。あったあったあった。
で、あって本、これたまずいと思ったのは、はい、まあ、安倍さんはそれをですね、機化として、反撃能力っていうのは大事だっていうんで、まあ、体調を崩されて退陣したんですけども、その時に自分が退陣するけど、この話っていうのはやってねというので、まあ、次の菅政権、今回の岸田政権の宿題として残されてたんですよね。で、まあ、今回岸田さんは、まあ、あの、頑張って、それをもう盛り込んだということなんですよ。だからこれに加えて、まあ、トマホーク、アメリカのですね、巡航ミサイルをですね、購入するということで、日本の防衛体制というのは非常に大変わりすると。
はい。いうことで、
劇的に変わるのはなぜかというと、この本も読んで、正論のですね、うん、2月号では、米中対立の行方ということで、非常に、いろんな方がです
ね。まあ、迷子を力入れて、この国防問題はね、正論はトップに迷子、何があっても、読者に読んでもらうべく、並べてきましたからね。
で、これに共通するのは、中国の台湾侵略がそれより早いという危機感なんですよ。
うん、
というのが今回の日米首脳会談と2プラス2の声明でも共通してるわけですよ。
うん、
実は2027年とかね、2030年に米中の力がですね、拮抗したり中国が上回るとか言って、はい、そういうふうに見られていく。いや、そうじゃないんだと、うん。実はですね、予想よりも早いんじゃないかというのはこの本でもそうですし、ここでも書かれていると。だから日本は、日米は早く対応するために、動かなきゃいけないという危機感の。
国防費の増額というのもその文脈の中で出てきているわけですね。
これまでは自衛隊の人たちは予算がないからですね、できませんとか、弾がありませんというふうに言ってきたんですけども、これからはですね、そうは言ってられないと。もう、っていうんで、非常に担当の方たちはですね、もうしっかりやんなきゃと、特に来年度予算も大幅にアップしますけどもですね、それを遂行しなきゃいけないっていうのでですね、うん、皆さんですね、本当に努力されているんですけども、うん、それぐらい、危機的な状況にあるということが、うん、まあ、とかくバイデンさんの健康状態とか、ね、そのいうのに注目が集まっちゃいますけども、今回の日米首脳会談というのは非常に重要な会談だったんではないかと。それと前の2プラスはですね、これまで日本はどうしてもアメリカからなんか宿題を突きつけられてやるというですね、印象が強かったんだけど、やっぱり同盟の変質、変貌っていうですね、ある日本政府の高官は、現代化っていうとちょっと皆さんピンとこないでしょ、
うん、
だけど、まあトランスフォーメーションっていうね、変革、じゃないかと言ってたんですけども、それだけも日本の責任が大きくなったと。で、あるそのさっきのホワイトハウス詰めの記者はね、今のアメリカ政府の中の評価だと日本はやっぱりイギリスと同じぐらい、あるいはそれ以上の評価だと言うんですよね。
じゃあやっぱ君たちっていう、まあ、自衛隊は、日米は中国に勝てるんですかね、
うん。うん。ということで、今のままでは大変だということなのでですね、このままではいけないと。
劣勢を、
うん。
で、跳ね返してい
かないと。例えばね、鳩山由紀夫さんみたいな、なんか外交でとかさ、反対言う人もいるけど。
あの人確か尖閣の騒ぎの時に、うん、真っ先に、あれですよね、うん、中国と領有権について話し合うって言ったんですよね。
そういうような人だと。でも、なんだっけ、立憲民主党の小川さんなんかは、
はいはい、
なんて言ってんでしたっけ。
小川さんは、どこまでアメリカと心中するような国になっていくのか、ということは、冷静な目を持っていてほしい。これは15日に、その出演したフジテレビ日曜報道ザプライムですね。
これをね、僕は野党第一党のですね、幹部がこのような発言するっていうのは非常に残念ですね。やっぱりアメリカなんか国防については民主党も共和党もそんなに変わんないなんですけど、日本の野党第一党がですね、そういう鳩山由紀夫的な発言をね、
アメリカと心中する
するのかって、心中するのかってじゃなくて、日本の領土が先にね、攻められるのにね、そういうような認識を持っているからね、この立憲民主党というのは相変わらずダメな政党だというふうに思うんですけどね。
鳩山さんもこれはありますね、手元の資料では、岸田首相がバイデン大統領に大歓迎された、それはそうだろう、対中国を視野に敵基地攻撃能力の保有や 米国製の巡航ミサイル、うん、トマホークを大量に購入することを伝えたのだから。まさに日米軍事一体化が極まったが、私は反対だ、うん。日本は国益として米中対立を緩和する平和外交に徹するべきではないか。うん、もう完全にだから、
うん、
今やってること
の逆ですから、ね。お花畑の中に
生き
てる人ですからね。この人
は
ね、
うん。
もうこの人が総理大臣の時いかにね、
ひどかったですからね。
ひどかったかっていうのはわかりますね。
うん、
ということでですね、まあ、はい、正論は2月号でも、
はい、
ですね、この米中対立の行方ということで、台湾を非常に重視した紙面をですね、うん、いろんな角度、アメリカの専門家、台湾の専門家ですね、奥山さん、地政学者ですね、
はいはい、
矢板君、
はい、
富士さん、ということでですね、非常にいろんなラインアップで、いろんな角度からですね、米中対立っていうのを、書いてますね。
そうね、掘り下げてます。うん、
で、こっちも注目ですけどね。地方の日本国内の話っていうのもね、
はい、
非常に注目で、人口問題とかですね、
はい、
非常に深刻な問題もありますんでですね、そうしたのも、
ぜひ、読んでいただければと思っております、
はい。産経新聞、新春、年男インタビュー。河野太郎デジタル賞に、令和5年の抱負を聞く。
1億人に2回ワクチン接種するのを紙でやりますって言ってたのが、あれはちょっとびっくりで、免許証の更新するだけでなんでそんな時間を日中使わなきゃいけないの、便利なところはこんなことをやってますよっていうのをどんどん横展開、デジタル技術を使うことで経済の生産性を上げる。
詳しくは概要欄のリンクから。
マスメディアが没落してる。
いやいやいや、ちょっとそれは。
産経新聞注目の記事から。産経新聞に掲載された記事から独特の視点と切り口の一本をセレクト、音声でコンパクトに届けます。2024年は移民元年になるか、シリーズ移民と日本人、ネットで宗教法人を売買できる現実、シリーズ宗教法人法を問う、夜の街、犯罪に巻き込まれる若者たち、シリーズ歌舞伎町の闇など順次公開。概要欄のリンクまたはお使いのアプリで産経新聞注目の記事からと検索してください。